んにちは。のぎこの部屋にようこそ。今日のお客様は、幕末に人体レッジョでおなじみの、SK 大使のギノさんです。
どうも、こんにちは。どうも、今日はお世話になります。どうも、こんにちは。
どうも、こんにちは。はじめまして。のぎこの部屋にようこそ。
お呼んでいただきて、もう、ちょっと緊張してますね。ちょっとろれつが回ってない。いや。
のぎこの部屋は初登場ということですが、どうですか？
いやー、もう昼間から緊張しっぱなしですよ。もうドキがムネムネで、
今年の11月末に行われる鳥籠ナイトにご出演されるそうですが、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。2年連続で出させていただきます。それもこれも一円取りかご、そう山本さんと皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。
鳥籠ナイトに出るきっかけは一体何だったんですか？
幕末でレッチョをやらせてもらっていまして、で、まあ、出てみないかと山本さんの方からお話がありまして、で、最初は収録前提だったんですよ。
収録前提だったんですか？そういう内容で？
はい。鳥かごナイトで喋ったのを収録して、まあ、録画撮影もして、そう本編で流すという。だから、その、坂本龍馬か何かっていう話だったんですけど。
そういう流れで結局行ったんですか？
いや、結局は、それだと、どうもちょっと、面白く展開させる自信がなかったものですから、オリジナルでやらせてくださいっていうお願いを言いまして、で、ちょっと幕末インランデレッチョということで、ちょっと、まあ、鳥かごナイトということもありますので、ちょっとエロ方面に走らせていただきまして。
あらが、エロいんですか？まだいやらしいわ。昼間からエロい話なんかするんですか？
いや、鳥かごナイトで喋った内容は、まあ、決してどこででも、公開するわけにはいけませんので、ここでお話しする気もさらさらありませんので、どういう内容かは、まあ、ちょっと差し控えさせていただきます。申し訳ありませんが。
いや、もう、無理やり話せなくていいわよ。のぎこの部屋はクリーンなんだから。もう、ダメよ、そんな話は。じゃあ話変えて。デレッチョに、出るきっかけは一体何だったんですか？
熱海の大人の修学旅行に行った際に、まあ、打ち上げっていうか、最後の最後まで行ったんですね。そしたら、ちょっとレストランに移って、そこで話したときに、まあ、デレッチョをやってみないかって言われまして、僕がやるって言ったら、もうカメラか、幕末しかないですよ、ということで。で、あとで、その、山本さんに、本気で考えていいんですかって言ったらもう本気ですって言われましたので、ちょっと企画10分ぐらい、1回5分から10分ぐらいで、こういう風な流れで、こういう風にして、ペリーが来てからここまでで、とかいう話をして。
収録はどこでされたんですか？東京ですか？高知ですか？
高知です。ちょうど行った時に台風が来ておりまして、いい感じでオープニングとエンディングを撮ることができました。自分でも不思議なんですが、行って、写真全然撮ってないんですよ。
ギノさんって仕事で撮影とかされてるんですよね。
はい。仕事で撮影とかもしてるのになぜか、カメラ持って行ったのになぜか、全然、撮影しなくて、その時またスマホじゃなかったもんですから、当然、ガラケーしかない、ね、ガラケーで撮影っていうのはアホらしいんで撮ってないんですけど、まあ後にして思えば写真なぜ撮らなかったんだろうという、まあもちろんね、台風が来てたから塩をかぶるっていうのもあるんだけど、だいぶ手前から撮ってれば大丈夫だったんですよ。
動画見させてもらいましたけど、なかなか荒波がかかってますよね。大丈夫だったんですか？
堤防、長い堤防がありまして、前の方まで行くと完全に波にさらわれて、あの世行きです。
まあ、そんなやばいところになってたんですか？大丈夫なんですか？
まあ、堤防長かったですから、手前の砂浜の方におりましたので、その辺は大丈夫ですよね。で、収録は、最初公民館を押さえてまして、なんか歴史の勉強会ということで、公民館の ちょっと撮ってたんですが、なんか公民館めちゃくちゃレンタル料が安いらしくて、でも最初に鳥かご放送の収録も2本ほどやったのかな、それでちょっと押してしまいまして、しかも初めての動画撮影ということで慣れてなくって、あんまりちょっとうまいこと自分的には納得できないところもあって、でもう時間がないっていうんで場所を変えたんですよ。
あ、やっぱりカラオケボックスとかですか？
いや、山本さんの別邸がありまして。
え、別邸？
別邸です。まあ別荘みたいなもんです。
まあさすがですわね、山本さんち別荘があるのかしら。私も行ってみたいわ。
まあ、そこを行きまして、いや、時間の許す限り撮影させていただきました。で、それで、まあ、熱海行っての話なんですけどね。
あ、でね、いきなり、東京行って、舞台だったんですか？
いや、事前にリハーサルがありまして、まあ、この内容だったら大丈夫だろうということで、まあ、事前にちょっと山本さんの方には、こういう内容で行きますっていうのは、まあ、企画書みたいな感じで全部送ってて、ほんで、掛け合いの練習をして、ほんで、隊長さんにも、リスナーというか、観客代表で見てもらって、で、まあまあ、OK をいただいて、本番に挑むという形でしたね。
東京には、どうやって行ったのかしら？
あ、飛行機で行きました。それで、ゼロ次会っていうのがあるんですけど、リスナー同士で親睦を深める、お友達も作るっていうのがあったんですけど、そこには、集合場所に現れて、一応挨拶だけして、山本さんの方から先に入ってほしいっていうのがあったもんですから、先にその、ゼロ次会には行かずに、まあちょっと心の準備もありますので行かずに、お台場に先に行きました。
で、会場入りしたんですか？
いや、まだ時間がだいぶあったので3時ぐらいでしたから、先にちょっとガンプラ買うために、お台場のガンダムに寄ったんですが、お台場のガンダムのとこから、東京カルチャーカルチャーまで歩いて行こうとして、完全に道に迷いました。あそこって高架橋っていうかな、高低差があって、下の道で行ける限界と上の道で行ける限界の違いというのがよくわからなくって、ここにショッピングモールがあって、ショッピングモールうろうろしてたら、中にいるもんだから自分がどこにいるのかさっぱりわからなくなって、で、スマホで、まあ見てんだけど、もともと方向音痴のとこあるからよくわからず、迷いに迷って着きましたね。でね、まあ疲れもあって、荷物も重く、もうすでにガンプラ買ってる状態ですから。
え、もうガンプラ買ってたんですか？
やっぱりもう一遍お台場に来なければお台場限定のガンプラ買えないんで、もう来てる時に買うしかないなと思って、2泊3日行くこともあって大きめのバッグで来てたから余裕でガンプラは買えたんですよ。
で、カルチャーカルチャーにはあれって入場料とか払ったんですか？
いや、出演者は基本入場料は払いません。ついで言うと二次会があるんですけど。
二次会？
はい、本番が終わってから二次会があるんですが、二次会の会費というかお金もあるんですけど、あれもタダです、出演者は。
え、そうなの？あ、だいいわね、それって。ちょっと、下世話な話なんですけど、ギャラとかは。
いや、出させてもらうだけでものすごいありがたいことなので、ギャラなんか取っていただけません。もう入場料無料と二次会の会費無料、これだけでもうありがたいことです。ありがたい、ありがたいです。
楽屋はどんな感じだったのですか？
楽屋はですね、事前に、あ、皆さん Google のストリートビューで見てください。東京カルチャーカルチャーの楽屋ストリートビューで見ることができますので。で、中の様子とかも見えて、楽屋も見えてですので、どれぐらいの広さなのかっていう、荷物を置いて邪魔にならないのかっていうのがわかるんですが、行った感じ実際狭かったですね。もう完全に、なんか仕切りがあっての、だから4畳半ぐらいなんかな、6畳あるかないかかな。そこに全員山本さん、坂口さん、一平くん、弁護士放送の吉川さんに、河村さん、で、情熱まりこさん、竹さんも。皆さん、オールスターキャストでおられました。
あら、まあ、それまた羨ましいわね。皆さんのオフショットが見られていることですよね。
まあ、そうですね。情熱マリコさんと楽屋をご一緒できたのは、ちょっと嬉しかったですね。
マリコさんはどうでした？
ずっと 練習されてました。事前に差し入れを持っていくといいよっていうのを山本さんから聞いてたんで、松山のメーカー、はあ、確かポエムのお菓子詰め合わせだったと思うんですけど、持っていきました。そしたら、一平くんが赤服を買ってきていたような気がするんですよ。赤服は確実にありました。ですがですね、赤服が喉に通らなかったんですよ。
まあ、それはまたなんか、どうしたんですか？
まあ、緊張のあまり喉が通らなかったと考えた方がいいですね。で、緊張しても、まあ、しょうがないんで、ちょっと、目を覚ますっていう意味、着付け薬という意味で、栄養ドリンクを買いに行きまして、で、まあ、ノギラヒ T シャツでいたんですが、11月の末頃ですよね。ノギ T のまま外に出ました。
寒いんじゃないですか？松山よりも北にあるんでしょ、東京は。
はあ、まあ、もちろんそうなんですが、なんか緊張と興奮のあまり T シャツでうろうろしてもなんともなかったんですよ。会場から外に出たらもう早くもう待ち受けてる方がおられまして、あ、こう席ゼロ時間に出た人は席確保してくれるんですけど、普通に行くと先着順になりますので、いい席は早く入らないといけませんからね。まあ、100、20、30人入りますから。
じゃあ結構注目浴びて、キャーわー、 SK としときなさいよ、サインしてってことなかったんですか？
事前に、紹介のホームページで、私の名前はクレジットされてなかったんですよ。全くのシークレットだったんですね。
いや、シークレットゲストしてきたわ。
いや、多分、そういうのにも入らないレベル、そういうんじゃないと思います。だから、中からなんか出てきたよ。あ、ノギラヒ T シャツ。あ、この人もしかしてギノさん。なんで中に入ってるのかしら。ああ、なんか、やっぱり、山本さんという何かやられてるから、やっぱり先に入れてもらったのね、とかいう感覚でいたのかもし、そういうふうに思ってた人もいたのかもしれないですね。で、栄養ドリンクを買ってきて、飲んで、で、楽屋でもテレビがあって、舞台の様子が見えるんですけど、全然耳に入ってこないし、目にも映らないですね。で、楽屋からちょろちょろ出て、カメラ持って、あちゃこちゃあちゃこちゃ撮影はしてたんですけど、僕を知ってる方々は、出るんでしょ、出るんでしょ、と。楽しみにしてますよと言っていただきまして、
さぞかし緊張したでしょうね。
そうですね。でも初めて行った鳥かごナイトの二次会で一応舞台に上がって挨拶はしてるんですよ。まあ多分誰も見てないと思いますけど、デレッジのホッシーさんの司会で挨拶はさせてもらっているので、ちょっと舞台から見た時の景色っていうのはまあまあ分かってて、で先に会場入りした時にデレッドのホッシーさんからノートパソコンをお借りして、ちゃんと映像が映るかどうかも確認しましたの で、舞台って真正面は即売会ブースになってて、いつも即売会の店番がウリョさんなんですね。だからウリョさんしか視界に入ってこないんですよ。有名な皆さんの方々は両脇にいますので、首振ることもないし、まあ、暗いしっていうんで、目の前でじーっとこっちを見てるわけではないので、頭の中真っ白ってことはなかったですね。大阪の時はもうすぐ目の前で、大阪特にお笑いに厳しいですから、もうじーっとこっち見てる目線がっていう感じだったんですけどね。それでちょっとぶっ飛んじまったところがあるんですが、
なんか大阪の方は伝説になったらしいですわね。
まあまあ、うん、まあ、うん、まあ、ここではちょっと、
うん、あ、わかりました。で、本番始まってどうしたんですか？
やっぱり、その、押しに押して、カルカルさんのディレクターさんっていうかな、進行係の方、手回してるんですね。巻いて巻いてっていう、テレビの業界人がよく見る状態。もうかなり、20分ぐらい押したのかな。自分の番、出番の時間で沸かせたんですけど、それになっても、終わらないと。で、休憩になって、休憩明けで、やっと自分って言うんで、龍馬の格好して出ました。いやもうね、もうその花道っていうわけじゃないけど、楽屋から舞台までがそこそこの距離があるんですよ。いや、どの道、どのルート通っていこうかなと思ってて、もうド緊張でしたね。で、舞台に上がってからもう薪が入ってたんで、山本さんの方からもういいですか、もういいですか、もうしゃべり始めていいですか、いいですかっていうのがあったんですけど、ちょっとそこで焦ってもまずいので、ちょっと落ち着いてカンペを開けたかったんで、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいって開けてからも、ノートパソコンの位置とかもちょっと調整したりとかして、これでいいかな感じで、よし、これでっていう感じで始まりました。
いざ始まってみてどうでした？ミスとかしませんでした？
一箇所言いそびれたところがあって、それを最後にちょっと手前ぐらいで喋ったら、 あと出山さんからちょっとお叱りを受けまして、せっかくいい流れで来てるんだから、その元に戻らないでほしいっていう。もうそれを忘れたんやったら忘れたままほったらかしてほしいっていう。やっぱりね、全部言うつもりだったんだけど、そこを忘れるということはやっぱりめっちゃ緊張してたんだろうなっていう。昔楽器やってて、それで舞台に立ってキーボード弾いたことあるんですけど、一旦覚えると、まあ、練習して覚えるんですけど、覚えるともう楽譜よう見ないんですよね。目が泳いでしまって、楽譜見てもピンとこないんですよ。だから、いっそ楽譜なしの状態で丸暗記で弾いてました。
丸暗記で楽器弾いたの？すごいわね。
まあ、5曲ぐらいだったんで、2ヶ月びっちり毎日毎日弾いてたら、どういうわけか。あの頃ね、今にして思えば、なぜ5曲ないし6曲の曲がね、もちろん両手弾きですよ。それでね、サビとかだけ弾くんじゃないですよ。社長が最後まで弾いてるんです。それがなぜ頭に入ったのか。不思議なんですよ。記憶のメカニズムって、ふと我に返ったら不思議じゃないですか。知らん間に覚えてるんです。一小節ずつ弾いて、ほんで、何回も繰り返し弾いて馴染んだら、今度楽譜見ずに弾いてみる。そしたら、なんとなく弾ける。なんとなく弾けるところを何回も何回も繰り返す。じゃあまた覚えたら次の一小節を楽譜見ながら弾く。楽譜見ながら弾く。見ながら弾くっていうのはなぜか苦手で、だって見てる間手元見ないじゃないですか。普段も違うとこ叩く恐れがあるから。でも楽譜だけじーっと眺めてみても全然覚えられなくって。ほんで、見て、ゆっくり弾く。ゆっくり弾く、ゆっくり弾く、ゆっくり弾くって弾くと、メロディーが頭に入るんですよ。で、メロディーと自分の弾いてるメロディーが頭に入るの。自分の弾いてるメロディーが頭に入ると、あ、次どうだなとか、あ、どうって言わないで、次 C だなとか、D だなとか、E マイナーだなとか、とか、出てくるんですよ。C メジャーだなとかいうのが。それで次次次次覚えていって、もう、全小節を覚えて、次の曲にかかっても、毎回毎回覚えたやつの反復練習は欠かさないっていう感じで、車に乗ってもその音楽を自分が弾いてるやつを録音して、それをずっと延々聞いてたんですよ。なんかね、それぐらいの暗記練習をしといた方が良かったのかなっていう。そんから暗記はね、頭の中が真っ白になった時が怖いです。一曲だけね、頭の中が真っ白になったことがあるんですよ。5年連続で出演して、1回に5曲ないし6曲弾いたから、6曲と弾いて30曲ですよね。1曲だけ頭の中真っ白になりました。ちょうどね、僕の弾きをバックにボーカルは歌うっていうとこだったんで、だから頭の中真っ白になって手が止まって、ボーカルアカペラで歌ってしまったことになるんですけど、その後全然もう思い出せませんでした。直前になんか、あれって不思議なもんで、普段思い出そうとしても全然思い出さないのに、いざ両手を鍵盤の上に乗せると弾けるんですよ。スルスルと出てくるんです。もう頭が覚えてるというよりも指先が覚えてると言った方がいいですね。スルスルと出てくる。でも、その時、最初の1音目がどこを叩けばいいんだって全然わからなくって、前の曲も次の曲も覚えてるんですよ。でもその曲だけだけなくて、いざ、ボーカルが歌い出したら手が勝手に動くだろうと思ったら、全然違うとこ叩いてて、これ違う、思い出せないっていうことになったんですよ。 あれはもう焦りましたね。もうその曲だけだ。
それは一体どんな曲だったんですか？
ビーズの熱き鼓動の果てです。だから今でもね、この曲は聴きたくないです。
熱き鼓動の果てにベイベ
ー。あー、もうやめてください、やめてください。
ごめんなさい。どこまで話したっけ？で、終わって、どうでした？
やっぱ事前にリハーサルをやってたのは良かったですね。で、最初の時に、坂口さんも出場予定だったんですが、もう、無理言って、山本さんと二人だけにしてほしいとお願いしました。坂口さんとは、掛け合いをしたことがないので、まあ、大阪のは、まあ、置いといて、掛け合いをしたことがないので、特に僕ってアドリブに弱いんですよ。だからリハーサルしてることによって、山本さんが次何を喋るかっていうのは大体わかるんですね。もちろん、本番当日に喋ったアドリブもあります。で、それに対して僕がスルーせずに固まることもなく、 受け答えしたんで、後であれは非常に良かったですって山本さんからお褒めの言葉をいただきました。だからあれがあって、あ、ギノさんは緊張してはいなかったんだなっていうのを山本さんは分かったそうです。で、あの、それが坂口さんというちょっとあんまり慣れてない人が、いや、あの、坂口さんが悪いとかじゃなくて、坂口さん面白いんですよ。面白いんですけど、僕アドリブがダメなんですよ。アドリブの時に、アドリブやった時に、あ、はぁ、あ、とかいう風になってしまうんで、それじゃあね、台無しじゃないですか。
あれ、木野さんアドリブダメなの？舞台に2回にも出て、大阪も2回も出て、あの、24時間ラジオにも出て、アドリブができないとは思えないわ。
実はあんまりできないんですよ。まあ、できる時もあるんですけど、だいたいこんなこと言うなって予想ついてたら大丈夫です。それで、まあ、無事終わりましたね。非常にあの会場の方々からも受けも良くて、だいたいこの内容、エロネタでいこうと思ってた時に、いろいろ調べてたら、次から次へと面白いエピソードが出てきまして、うわ、幕末ってこんなんだったんだって、自分が一番驚きでしたね。表層ではわかんないんですけど、ように調べると、こんなことやってるっていうのがあって、まあ、受けました。
で、次回も幕末なんですか？
いや、次回は、まあ、内緒です。
楽しみにしてますわ。で、トータルね、どうでした？
いや、ほんとね、出てよかったですね。今回も、山本さんから、くれぐれも緊張しないでくださいって言われてあるんですけど、言えば言うほどなんか逆に緊張しそうで怖いです。でもまあ、もうね、音楽活動から考えたら、もう、音楽活動で5回舞台に立って、音楽活動ってね、ホールですから、お客さんめっちゃいたんですよ。それで、演奏 C の、独奏も C の、ですから、で、大阪の舞台に2回立ちの、トリカゴナイトに D の、デレッジョもやりのですから、で、あの、ツイキャスの24時間ラジオでも4時間ほど喋りましたし、もう大丈夫でしょう。
楽勝ですか？
楽勝でしょう。
じゃあ今年はお菓子が喉を通りますか？
そうですね。あの、嫌いじゃない限り喉通りたいと思います。
わかりました。じゃあ皆さん今回あの、トリカゴナイトということで、あ、トリカゴナイトの宣伝していただけますか？
来たる11月19日土曜日、場所はお台場の東京カルチャーカルチャーにて、会場は17時、開演は18時、終了は20時30分を予定しております。入場料は前売り2200円、当日2700円。その他、飲食代が別途必要になります。前売り券は E プラスにて発売中です。すぐに売り切れるかもしれませんので、お早めにお買い求めください。詳しくは、トリカゴ放送のホームページ、あと、ニフティの東京カルチャーカルチャートリカゴナイト2016冬の陣告知ページ、この名前で検索したら出ますので、そちらの方でよろしくお願いします。皆さん、ふるってご参加ください。出場者は、トリカゴ放送の山本さん、吉川弁護士、デレッジョの一平くん、デレッジョのホッシーさん、情熱マリコさん、そして私、SK 大使のギノさんに、今回は、タイムマシン部 G の、白井さんがスペシャルゲストで、お越しいただきます。あとそれプラスいつものスペシャルゲストというのが来るそうなんですが、いつものスペシャルゲストというだけで、クリックしたら、あ、いつものスペシャルゲストさんですね。来られますので、お楽しみに皆さん振るってご参加ください。
はい、今日は SK 大使のギノさんでした。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
滑舌悪くてすいません。どうもありがとうございました。さよなら。